こんばんは。2月13日火曜夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。83MHz 市川うらら FM より今週もお届けいたします。この番組は毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで第2週のパーソナリティを担当いたします、ジムです。よろしくお願いいたします。兵庫県三田市出身のシンガーソングライターです。歌います、絵を描きます、よく喋ります、よく酒を飲みます。ということで、最近ね、一週間前頃から、その、喉風邪というか、喉が痛くって、何なんやろ、乾燥してんのかなっていうのを言ってたら、友達に、え、風邪やろっていうのを言われて、はっと気づいたんですけど、私、熱が出ること以外、風邪やっていうのを、最近ここ、2年ぐらい、感じてなくて、もう必死に働いたりね、こういう職業をしてると、やっぱり、風邪とか引いてる場合じゃない部分もあるので、最近寒くもなってきたので、ね、皆様も、ちょっと体に気をつけていただきたいと思うんですけども、はい。今週のスポットライトのコーナーでは絵本の秘密に迫ります。後半は週担当のパーソナリティによる個性豊かなオリジナルコーナーがございます。第2週の今夜は、チムママのスナックおしゃべりアンハスキーがオープンします。たわいもない話に花を咲かせながら、のんびりと雰囲気に酔いしれてください。また、リクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も行きましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。今週のスポットライトのコーナーは絵本です。ということで、絵本ってね、昔から結構、古くからあるものなんですけども、まあ、子供に読み聞かせたりとか、最近はね、児童向けの内容がもともと多かったんですけど、大人対象のものとかも増えてきてる。そうで、読み応えっていうのがすごい増え、あるものになってきてるんですけど、もともと児童文学研究者、ジョン・スティーブンスという人がいるんですけど、その人がよくできていると思える絵本について、言葉と絵の間に、食い違いを作り出して、さらにそれを利用する能力を持つことが重要だと述べているっていう文があるんですけど、ちょっと意味わかんないじゃないですか。そう。私、まあこれ自己解釈なんですけど、まあ、読者の、その、想像力とかを書き立たせて読み手で理解しろっていう自己解釈を求めていく。想像力を豊かにしていくっていうのが絵本だっていうのを多分言ってるんだと個人的には思うんですよ。で、文章を見比べて感じる違和感とか矛盾が緊張感を読んで、その読者の意識や視線を操作して物語に引き込む、仕掛けとしてなってるような作品のことを絵本と言うんですって。ね、全然知らなかったですね。なんか、当たり前にというか子供ならでは子供になんか、なんだろう、なんて言うんやろう、なんか読み聞かせて子供たちが想像してこういう物語があって、絵本って意外と16ページとかね、短いものが多いんですけど、漫画とかと違ってその表情とかも、わあすごい驚いたみたいなところも驚いた顔だけだったり、すごく悩んでる時は悩んでる顔だけだったり、その後の合間の描写ってすごく載ってないんですよ。で、そこを想像して、一体どういう風になっていくんだろう、どういう顔をしてたんだろう、どういう行動をしてるんだろうっていうのを、そういうところを想像するのが絵本ならではの仕組みらしいんですけども、日本では平安時代の絵巻物が起源となってるらしくって、江戸時代の赤本っていうものがあるんですけど、それ子供向けに作られた初めての絵本と言われてます。明治時代、欧米の印刷技術や絵本が手に入り現在の形になったっていう話なんですけど、私絵本って元からね、ああいう冊子型っていうものになってると思ってたんですよ。まさかのその絵巻物の時代から絵本なりしものがあるっていうのがちょっとびっくりしたところだったんですけど、 ね、どうやってコマ数を次に行ってたから、ちょっと不思議なところなんですけどね。絵本は絵だけでもあるんですけども、基本的に絵と言葉のコラボレーションであり、ページをめくるという行為が重視されるって書いてあったんですけど、そうなってくると絵巻物は結局絵本じゃないんじゃないかという、私はこれをウィキペディアを見ながらずっと感じてました。いや、めくってないやん、みたいな。で、現代では最初から大人をメインターゲットとした芸術性が高いものっていうのもね、できてきてるんですけども、そう、いろいろ調べてたら、私これ読みたくてまだ読めてないんですけど、キングコング西野さんいらっしゃるじゃないですか。西野さんが出してる煙突町のプペルっていうね、本とか、すごい綺麗じゃないですか、あれって。なんか、なんでしょう。いろんな、クラウドファンディングか。クラウドファンディングでいろんな方に協賛金を集めて、一つの絵本を西野さんが描いていくっていうものだったんですけど、描写とかその背景の綺麗な感じだったりとかは、どちらかというと子供より大人向けに伝わるものがあるっていうので作られてるものなんですよ。あとね、子供とか大人両方楽しめるものだと、100万回生きた猫っていうの、皆様ご存知でしょうか？そう。愛を知って、ずっと死ななかったに猫が、愛を知って、死ななかったじゃない。何回死んでも生き返る猫やな。何回死んでも生き返る猫が、そう、最後に愛を知って、もう一回死んだ時に生き返らなかったっていう、すごい切ない、この物語なんですけど、なんか、いろいろとその生と死だったりとか、愛だったりとか、その子供も大人もなんか考えさせられる作品やなと思ってます。あと、ウォーリーを探せとかね。ああいうのは、ゲームブック的な性質を持ってて、そう、ま、めくりながら、遊びながら、もう本当にこれは子供メインですよね。そう。開いていくことで、こう、何回でも、擦り切れるまで私も昔、ウォーリーを探せをやった覚えがあります。で、なんかね、図書館とか行ったら、間違ってちっちゃい子がそれに丸つけたりするんですよね。探す前からもう見つかってるみたいなこともあったんですけど、懐かしいですね。で、世界中が愛される絵本たちは、飛び出すね、絵本とか、あと、型抜き絵本っていうのがあったり、テレビ絵本、電子絵本、だったりとか、まあ、現在ターゲット型にこう合わせてその作品の形とかをね変えてきて絵本が生まれてきたんですけども、すごいですよね。なんかなんだろう、私はその一般的な絵本だけだと思ってたんですけど、やっぱりこのここのスポットライトで話すことでいろいろ調べていくと、昔見たことあると思うんですけど、そのパッて開いた時にお城とかはパッて前に飛び出してくる絵本とか、今すごい技術になって、あれも開くと、細かいなんか、折り紙の紙細工みたいなのが開くやつとかもあるんですよ。また皆さんも調べてもらえればいいかなと思うんですけども。そう、いろんな絵本たちがある中で、私は今日この曲を選ばせていただきました。これは私の中で音の絵本だと思ってます。そう。絵本の中に入り込めそうな、そんな曲を選んできました。NHK のみんなの歌とかでね、流れてた曲になるんですけども、リリース日2008年の曲になります。宇多田ヒカルさんで僕は熊。ではお聴きください。お聴きいただきましたのは宇多田ヒカルで僕は熊でした。いやーすごいいい曲なんですよ。ね、なんか絵本の中に入り込んだような不思議な曲なんですけど、皆さんこの曲多分 NHK とかでね、子供とかがピッて、このご飯とか作ってる時にね、聞いたりするのをお聞きしたことがあると思うんですけども、歩けないけど踊れるよ、喋れないけど歌えるよって、すごいファンタジックなように聞こえてくるんですけど、ちょっと調べてると、まあ、宇多田ヒカルさんがその、もともとアメリカの方に住んではって、その宇多田ヒカルさん、実はハーフなんですよね。で、お父さんがその、向こうの方なんですけど、その、向こうでその自分の進みたい道とか、お母さんも有名な歌手ですし、進みたい道とかを進めない。だから歩けない。自分の好きな道を歩けないっていうのだったり、英語とか周りが喋ってそこで喋れないけど私は歌えるよっていう意思だったりとか、いろんなことがこれ込められている曲なんだそうですけど、ライバルはエビフライで、前世はチョコレートってちょっとこれはよくわからなかったですけど、ライバルはエビフライ、いやなんか嫌いだったんかな、前世はチョコレートって大好きだったんかなっていうのをいろいろ想像しながらね、そう、不思議なところがいっぱいある曲なんですけど、調べるといろんな解釈皆さんがしたものがネットの方でも上がってたんで、私もそれ見ながら、あ、これがほんまなんかなみたいなことを思いながら見てたんですけど、皆さんもよかったら調べてみてください。いい曲ですよ、これは。ね。でもね、なんか、いろんなことはありますけど、いいことも悪いことも書いてましたけど、でも自由に考えて捉えられるのが音楽だし、こういう絵本とかのね、そう、今日話してる絵本の醍醐味だと思うので、私はすごく落ち着いて素敵な曲やなと思ってまして、なんか、子守歌みたいやなって思ってたり。 だから、自分に子供が生まれた時とか、ちょっとふとしたタイミングで流したいないっていう曲ではあります。で、気になったことは、方はググってみてください。さて、第2週の担当パーソナリティチームがお送りしております、ラジオとラジコ。今週のスポットライトのコーナーは絵本です。前半の方は、絵本の歴史だったりとかもね、こんな、実はこういう意図するものがあって、絵本っていうのはあるんですよっていうことだったりとか、まあ、ジョン・スティーブンスさんの言葉だったりね、ちょっと難しい言葉もありましたけども、そういうのをご紹介させていただきました。で、そうですね、後半はそれに対して、いろいろ私なりに、ちょっといろいろ調べてる間に、いやー、絵本って言われて何が出てくるやろとか、こう、調べてると、あ、これ見たことあるっていうのが何個かありまして、そう、今でも覚えてたり、あと、なんだろう、おすすめしたい、私のランキングっていうのを今日ちょっと並べさせていただきたいと思います。ま、一個目がまず、あれですね、先ほどもお話しさせていただきました、100万回忌なんて猫ですよね。これはね、今でもすごい大好きですよね。なんか、未だにあれをちゃんと理解できてるのかって言ったらどうなんかなってところはあるんですけども、すごくおすすめの作品です。で、第2位はね、初めてのお使いというのがありましてね、ちっちゃい頃に、ずっと学童保育に私通ってたんですけど、学童保育で絵本をたくさん読んでたんですよ。そう、母親も父親もちょっと仕事が遅かったのでね。で、その時に初めてのお使いとかをこうやって見ながら、わあ、ちっちゃい女の子が買い物行ってる。わあ、私もできんのかなとかね、ちょこちょこ考えながら、実は学校のすぐそばに駄菓子屋あったんでよく買ってたんですけどね。そんなことをやってました。あとね、三つ目がちょっと絵が古いんですけど、手袋を買いにというのが好きでして、そう、ゴンギツネのね、子供が手袋を買いに町に降りていくんですけど、町に降りた時に、その、化けてたんですよね、子供に。子供に、日本人の、その人間の子供に化けてたけど、降りた瞬間、その、お買い物に行った先で、実は尻尾が化けきれてないっていうのを、そこのおばちゃんに見つかっちゃうんですけど、おばちゃんに優しいから、それでもちゃんと売ってくれるっていう、なんか素敵な、その手袋は自分用じゃなくてお母さんへのプレゼントっていう、すごい素敵な物語だったんですけど、これもすごい素敵な話ですね。あとね、ランキング外だったんですけど、私の中で、腹ペコ青虫、ニョッキーとか、そう、ああいう腹ペコ青虫系だったりとか、あとグリとグラ、サラダ記念日とか、結構いろんなものありましたね。なんか、久しぶりにこういうのを見たいなって思いました。で、調べてたらちょっと面白そうで、私読んだことないものがあったんですけど、頭をなくした男っていうのを皆さんご存知でしょうか？多分、私は知らなかったんですよ。もしかしたら有名なものかもしれないんですけど、なんか、起きたら頭がなくなってたっていう、よくわからない作品なんです。で、起きたら頭がなくなってて、そのまま頭がないままで走ってる絵が、言えば表紙なんですよ。もう謎じゃないですか。私はめっちゃこれ読みたくて、もしかして電子書籍でないかなと思ってネット調べたんですけど、見つからなかったんで、ちょっとおいおい、どこかの本屋さんでも探してみようかなと思ってます。で、絵本はね、教科書にも入ってたりとかしますよね。私、そのサラダ記念日もそうですし、あと、料理店のやつ、なんだったかな？料理店のやつとかもあったんですけど、ね、よく授業中に読んでたんですよ、そういうのを。こう開きながら先生喋ってんのに全然違うページ開けて、いつの間にかサラダ記念日、まだ授業入ってないの読み切るとかをずっとやってたんですけど、ね、子供の想像力とか書き立てたり、大人でもやっぱり今読んでもすごく考えさせられるものってね、いっぱいありました。ね、電子化する時代ではありますけども、まあ、いつまでも紙の文化っていうものはやっぱ残ってほしいなっていうのを改めて今日見ながら思っておりました。はい。では以上、今週のスポットライトのコーナーは絵本でした。
レッドウェルライスカー。
毎月第2火曜の夜にだけひっそりとオープンするスナック。こだわりのお酒やつまみとともにママであるチムがあなたとのたわいもない話に花を咲かせます。いらっしゃい。いやー、最近東京も雪ばっかりで寒くなってきたね、ほんまに。 風邪もみんな引いてるし、私も風邪引いてんねんけど。もうみんな、ね、体調気をつけてね。あと、そう。ニュース見た？そう、E.T. キングのね、イトキンさんがお亡くなりになられたっていうのね、2014年にね、テンさんって方もね、亡くなられたじゃないですか。いや、ほんまに、悲しくて、実はね、私、地元の先輩で、イトキンさんが。そう、地元の先輩っていうか、同じ中学やったんですよね。そう、同じ中学で、だから、なんか、変な親近感というのを持ってて。なんやろ、結構歳は離れてるから、被ってはないけど、そう、私が、そう、音楽に興味を持ち出した頃、好きになったかなっていう頃に、そう、路上時代からね、その同級生とか追っかけとかをやっとって、そう、E.T. キング来てんね、みたいな。今日行ってくるわ、みたいな。ね、結局私ついてからへんかったんやけど、それに。そう。でもまだ、その頃から知ってるから、そのみんなが、うわ、E.T. キングいいやんとか、ギフトいいやんとか言ってた頃はもう、はみたいな。元から知ってるし、みたいな感じで。おったんやけど、まだ38歳でね、肺がんやってね、言ってはったけど。そう。だからなんか、イトキンさんとか、そう、イトキンさんがうちの中学の、もともと、あれか、なんやっけ、あれ。そう。剣道。剣道部やってんけど、剣道ってなんやねん。そう、剣道部やってんけど、そう、剣道部に、そう、私らが卒業してから来はったんよ。で、その時に、うちの弟がね、ちょうど、そう、入ってきた年で、そう、だから弟が、なんか、あ、そうや、今日弟誕生日よ。おめでとうって言っとかな、おめでとう。そう、その弟がね、なんか、有名な人来とったからサインもらったみたいな。ちゃんと弟の名前書いて、イトキンっていうサインもらいやがってと思いながら、いや、あんた知らんやろっていうのね、昔思っとったんやけど。いやー、なんかすごくね、気さくな方で、私も周りの人とかがね、仕事場その、勤めてる仕事先の飲食店とか飲み来たりしとったらしくって。その時もすごいなんか気さくな、俺ギフト好きなんすよみたいなことをね、軽いノリで言ったりしても、めっちゃいい、ありがとうございますみたいな、すごい気さくに話してくれるような言い方やったっていうのをすごい聞いててね。なんかでもこういうので思い出す機会じゃないけど、私らが喋ることによって、そう、なんかいつまでも心に残るような、残るようになってほしいなっていうのもあって、こうあんねんね。やっぱ人間の記憶から失われた瞬間が人が本当に死ぬ瞬間やっていうのを私は思ってて。で、いつまでもね、友達とか亡くなった子もおるけど、語り継いでいきたいなっていうのをずっと思ってるんやわ。そう。ね、親近感抱いてたね、E.T. キングのイトキンさん、私そう、いつか会って、その、私同じ中学なんですよっていうのをずっと言いたかったんよ。そう、そういうの話したかったんけど、もうそれも叶わん夢になってしまったけどね。そう。三田市、兵庫県の三田市から、そう、芸能人で有名になった人なんて、まだイトキンさんしかおらへんからね。そう、私もちょっと頑張らなあかんね、次を。あとをついでね。もうこの店も大きいせなあかん。ね、勇気と元気をたくさんくれた、そんな曲を流そうかな。
ウォーターテイメント。Once upon a time.Girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
told. 83MHz 市川うらら FM よりお送りしております、ラジオとラジコ。ここで番組へのお便りやメッセージの送り先をご案内いたします。市川うらら FM ホームページより番組名ラジオとラジコ宛てにお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォームからご応募ください。スナックおしゃべりアンハスキー、チームママへの相談、お悩み、口などもこちらへお送りください。また番組のフェイスブックページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショット、お知らせなども掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。さて、ここで私チームよりお知らせがございます。3月の6日、銀座でライブがあります。でもこれはちょっと場所がまだ決まってないんですけども。あと、3月21日、みちかっていうシンガーさんと一緒にね、新橋モダンタイムズというところで、8時から、まあ、2ワンマンみたいな。まあ、2人でやる、 ツーマンですね。ツーマンさせていただきますので、もしよかったら、昔懐かしい曲を歌わせていただきます。年齢層に合わせまして、ということで、カバーばかりなのでよかったら遊びに来てください。詳細の方はツイッター、インスタグラム、アットマーク、チム、CHIM のチム、アンダーバー、シンガ、もしくは YouTube はね、チム、おしゃべりやハスキー YouTube で調べてもらったら出てきますので、よかったらお調べください。さあ、今日の放送はいかがだったでしょうか？今日はね、絵本のこと、まあ、その絵本のどういうことがあって、こういうのができたんだよとか、いろんなところだったり、あと風のことね、皆さん喉も大切にして、私が一番大切にせなあかんのにね、こういう職業やのに。あとね、イトキンさんのことだったりね、いろんなことを話させていただきましたが、私はちょっとしばらく、ちょっとお時間のある時に図書館に行ってみようと思います。そう、皆さんもね、そういう機会だと思うので、もしよかったらこの機にね、図書館に行っていろんな絵本を読んでいただきたいなと思いました。はい。ラジオとラジコは毎週火曜日の夜11時のレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホ、パソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また、再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。さて、来週の放送は2月の20日火曜日。担当はこの方です。
ラジオとラジコ3週目担当パーソナリティ、相原龍太です。
アシスタントの石原久美子です。
来週の放送もぜひ聞いてくださいね。Don't miss it!
はい。第2週担当パーソナリティのシンガーソングライター、相原龍太さんと、アシスタントの石原久美子さんでお届けいたします。お楽しみに。それでは、お相手は私、第2週担当パーソナリティチームでお送りいたしました。See you again in next week! Bye bye!
この番組は、ウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。